ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。やプー先生、先週初めて出会った子宮内脳障害の赤ちゃんのお話で、私もぐっと組み上げるものがあって、はい、ありがとうございましたちょっと後にね、ちょっともう感極まってしまったのですが、はい、素晴らしいお話をありがとうございました、はい、そして今週ですね、
はい、
今週は右脳と左脳って最初からあるの？というお話で、
はい、
どういうことっていう感じなんですけども初めはそのつるっとした脳なわけですよね、
はい
はい、この脳の発達エピソード入りでお話をお聞きしたいと思います、はい、
まあ右脳左脳っていうのは、うん、普通まあ最初からあるだろうって皆さん思われるじゃないですか。
そうですね、
はいはい、でも実はですね、どの人間もですね、一番最初は脳は右も左もなく一個なんですよ。
一つ、
はい、
うん、
でそこからその赤ちゃんがね、まだ1センチにも満たないぐらいのちっちゃい時、
はい、
ちっちゃい時に右脳と左脳に一つの脳から二つにプルリンってこう分かれるんです。
てかまず1センチの赤ちゃんの時の脳が想像つかない。
はい、まあ、一番ね、はい、最初は脳って一番妊娠中に形が変わるもので、
はい、
最初は脳ってまあただのちっちゃい
点みたいなもんですよね。
もう本当に本当ほこりみたいなもんです、うん、もう本当にちっちゃい塊なんですよ、
はいはい、
でそれが二つにプルリンって分かれる、
うん、プルリン、
はい、
はい、
プルリンって
分かれる、パッカンじゃないんですね、はい、プルリンと分かれる、
プルリンって分かれるんですよ、はい、でそのプルリンって分かれて、それがだんだんと育っていくっていうのが、うんうん、まあ右脳と左脳の一番最初なんですけど、うん、これがまたその分かれきらない病気があるんですね、
うんうん、
はい、でこの右脳と左脳がうまく分かれないと、これやっぱり相当重症な障害が出ます。
あら、
はい、
これは分かれきらないのは何か原因があるんですか？
はい、まあ、いろんな原因、例えばその遺伝子だとか、はい、いろんな原因があるんですけれども、うんうんうん、そのこれがうまく2つにプルリンって分かれないということは、2つの間でつながっちゃってる部分がまだ残ってるまま成長しちゃう子がいるんですね、うんうん、はい、これは、ね、非常に重症な障害になるんですけど、
重症な障害になってしまうんですか、
はいはい、
やはり右と左って分かれていなきゃいけないんですね。
そうです、右と左ってそのうちやっぱりこの機能的にも、うん、右脳と左脳っていうのはいろんなこう違った機能を持つようになりますので、うんうんうん、なのでやっぱり分かれて初めてそのきちっとしたその機能を発揮することができるんですけど、うん、これがうまく分かれない、でその分かれないにもこうほとんど分かれないっていう場合と、かなり分かれたんだけど一部がくっついてるっていう場合がまああるんですけど、うん、こういうふうに とにかくその分かれきれないような場合っていうのはやっぱり相当重症な障害になるんですけど、これが分からないまま大きくなってきちゃってる子どもさんっていうのが紹介されてきたりすることがあるんですよね。
その右脳と左脳がきれいに分かれられない赤ちゃんって確率的にはどれぐらいなんでしょう？
確率ですか、うん、確率的にはそんなにたくさんではないです、何千分の1っていうそれぐらいのレベルなんですけれども、それでもやっぱりいらっしゃるんですよね。でその この右の音と左の音がうまく分かれない、ちょうどね、こう右の音と左の音が分かれる頃に顔も作られていく時期なんですよ。なので右の音と左の音がうまく分かれない赤ちゃんっていうのは顔にも病気がいろいろ出たりするんですね。
はい、これってそのお腹の中で毎月検診とか行くじゃないですか、はい、妊婦さんってね、はい、その時のいつぐらいに、まあ、正確まではどの医療でもないとは思いますが、ある程度分かってくるんですか。
そうですね、妊娠の、まあ、少なくとも中期までぐらいには分かってくるかなとは思いますけど、まあ、早ければね、うちの、そのクリニックでは一番早い子だともう妊娠の10週とかあたりでのはっきりともう分かれてない脳が見つかった子もいます。ただやっぱりその、はい、それはやっぱりこういろんな条件がいい場合っていうことになるので、まあ、やっぱりこう妊娠の中期18週から20週ぐらいまでには分かってくるかなというふうには思うんですけど、
先生はそのまた診断をされていて、はい、あれ、はい、これ分かれてないかもっていうのはやっぱり分かるわけですよね。
はいはい、
それやはり先週も先々週もお話しされてましたけど3回続けて見られるんですか、その時も。
そうですね、うん、これ分かれてないかもの場合は、う
んうん、結構分かりやすい、
分かりやすいですね。はい、この3回続けて見るパターンの人っていうのは、うんうん、大脳皮質の形成異常って言って、本当にその将来的にあのシワが出てくるかどうかっていうところを決めていくっていう時には3回続けてなんですけども、これ基本的に一番最初の段階でエラーがあっての奇形っていうような、その右左分かれてないとかっていうような病気の場合は、まあ3回続けてみなくてもですね、
もう分かってしまう。
はい、
これでもどうなってしまうんですか、このままに、はい、妊娠でこうお腹の中に育っていく
と、はい、育っていくと、育っていってやっぱり生まれてくるっていうことがもちろんあるんですけど、さっき言ったように顔にも病気が出ることがあって、例えば鼻の穴が1個だったり、鼻がなかったり、はい、お鼻がおでこについていたりとか、
左右の脳が分かれないことで、はい、そういうことが出てくるわけですね。
お目目が1個だったりとかっていうような病気、それからお口のところが切れてたりとかっていう病気が出てくるっていうことがあって、まあ、例えば生まれてきてもそのお鼻の穴が1個の子とかは穴は1個あるけど奥が詰まってて息が吸えないっていうような、もうあの形になっている子がいらっしゃるんですね。でそういう場合は生まれてきてもやっぱり息が吸えない、鼻呼吸ができないっていうので、やっぱり相当苦しい思いをすることになりますね。
そうなんですね、
はい、
これはもう早くに知りたい情報かもしれませんね。
そうですね、でもまあ、あの私のところに来た患者さんでもう30週ぐらいになってで、その非常に見つかりにくい、その
30週って何ヶ月ですか。30
週はね、もう8ヶ月
そうですよね、月10日のもう半分以上過ぎている、はいはい、8ヶ月
になって来られて、でその方は右と左のが、全然分かれてないじゃなくて、かなり分かれてるけど一部がくっついてるままっていう、そういうのでやっぱり見つかりにくかった子なんですけど、30週で初めて私のところに来られて、でやっぱりお口のところにも病気があって、で結局その染色体っていうのにも病気があったっていうのが分かった人がいたんですけどね、その方はやっぱりこの将来のその障害とかのことを考えて、もうちょっとお母さんがもう受け入れられません、もうなかったことにしてくださいってすごくもう泣きわめかれて、でその妊婦さんのお母さんも一緒に、もうなかったことにしてやってください、これだともうこの子は生きていけません、お母さんが生きていけませんっていうふうに言われて、ですごく言われたんですけど、でもまあここまでの周数来てしまっているので、ねって言って、こういろいろあのあっちからこっちからいろんなことを言いながらですね、で結局まあ無事に生まれました。だけどやっぱりこのお口のとこも切れてたし、なんですけどやっぱりその我が子を見るとね、その障害とかこれからの将来のこととかっていうのは分かってたけども、でもやっぱり子供の顔を見るとね、親ですよね、やっぱりこう、
かわいい、
はい、まあ、その後ね、なんかもうなかったことにしてくださいなんて言ってた人とは思えないような感じで、先生見てこの子みたいな感じで自慢げに連れてきたりとかね。だけどやっぱその子もやっぱり染色体の病気があったので早くに亡くなりました。5歳ぐらいで亡くなったんですけど、
そうなんですね、
はい、でもやっぱりそのお母さんは本当にその5年間 をやっぱり愛情いっぱい注いで、うん、で次の子もね、うん、すごい心配されて、はい、妊娠の初期から私のところに来られて、うん、もう染色体も検査してください、うん、もう脳の中もくまなく見てくださいって言って、うんうん、でも結局無事に生まれて、
よかった、
はい、っていうそんなエピソードもありました。
でもその右脳と左脳が分かれなくて生まれて、そこから治療することもできないわけですよね。
できないんですよ、
はい、手術とかでこう
手術して別れさせるってこともできない、できない、はい、だからもう一番最初にプルリンって別れるっていう、もう本当にね、やっぱそこは奇跡なんですよ。
本当ですね、はい、
みんなこう右脳左脳なんてこう当たり前のように言ってますけど、うんうん、本当に右脳と左脳が別れるっていうこと自体が本当にもうこれに感謝しなきゃいけない、
姿形にちゃんとこう生まれてくることだけでも、
はい、
もうありがとうですよね。
そうですね、
もう毎回私先生とお話してたら、今日は自分の子供に優しくしようってもういてるだけでいいぐらいの、はい、思ってしまいますね、
はい、うーん、でも結構たくさんね、私のところにやっぱり紹介をされてこられる方が多いからか、うんうんうん、やっぱりたくさんその右の左の分かれてない子っていうのは私はたくさん見てますね、はい、
あの先生そうなんです、今月もね何度かお話しいただきましたけど、うん、このような診断ができるのが、はい、なんと日本にはもうほぼ一人しかいらっしゃらない。
いや、まあそう言ってしまうとあれなんですけど、ね、でもまあ詳しくその大脳の、はい、まあ、構造っていうことを見させていただけるっていうのは、うん、まあ、あの来ていただければ見させていただくことはできるかな、ね、というふうに思います。
世界もイスラエル、そしてオーストリア、イタリアと、もう本当に数えるほどの先生方しかこの本当に脳のこと、赤ちゃんの中、ね、お腹の中の赤ちゃんのこと、はい、見ることができる人は少ないということで、
はい、
ね、もっともっと増えてくれたらなって願ってらっしゃるんですけどね。
もう本当にあの私が生きている間にこの技術をですね、うんうん、できるだけたくさんの人に、はい、あの使ってもらえるようになって、うん、そして赤ちゃんの診断をきちっとしていただけるようになってほしいなっていうふうに思ってます、う
ん、なんか弟子入りしますって入ってきてくれたらいいですよね。
本当にそうですね、
番組を聞いてっていう感じですけど、
はい、ぜひとも、
はい、ありがとうございます。
はい、
そして自分の赤ちゃん大丈夫かなってちょっと不安に思ってらっしゃる方なんかは、はい、ぜひプー先生にね、はい、見ていただけたらどうかななんて思います。
はい、はい、お願いいたします。
さてこの番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プー先生のご著書でございます。こちらは現当社出版のベイビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語ということで、さまざまなドラマが描かれております。全部ノンフィクションで、
そうです
ですね、
はい、
はい、ぜひぜひ番組へのご意見ご感想を書き添えいただいてご応募ください。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞く、お腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。